聖書ルカによる福音書6章12節から16節まで。ルカによる福音書6章12節から16節。拝読します。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。それください。説教、証明と派遣、主導書籍牧師から伺います。
ただいま、ルカによる福音書6章の12節から16節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの12節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。主イエスが祈られた、そうここに述べられています。祈っている主イエスの姿が大写しに描き出されています。このルカによる福音書では、ことあるごとに、そしてとりわけ人生の節目と呼ばれるような大切な時に祈っておられる主イエスの姿にスポットライトが当てられているような描かれ方をするところがあります。最初の場面というのは、主イエスがバプテスマのヨハネから洗礼をお受けになった、その時です。これはルカによる福音書の3章21節のところですが、そこではこんなふうに述べられます。新約聖書の106ページです。106ページの上の段の終わり近いところです。ルカによる福音書3章の21節をお聞きします。民衆が皆バプテスマ洗礼を受け、イエスもバプテスマ洗礼を受けて祈っておられると、天が開けた。主イエスが他の大勢の人たちに混じって洗礼を受けになった。でその出来事はマタイによる福音書にもマルコによる福音書にも語られていますが、このルカによる福音書ではさらにこの時に主イエスが洗礼を受け祈っておられたのだというふうに祈る主イエスの姿が示されています。で、こういうふうにあえて祈りということが語られるのは洗礼の時だけではありません。主の祈りを主イエスが弟子たちに教えられた時、あなた方祈る時はこう言いなさいとおっしゃって祈りの言葉を教えてくださった時にも、その直前のところで主イエスは祈っておられたというふうに一言この福音書の中には述べられています。あるいはまたペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人の弟子たちだけを連れて 高い山に登られて、そこで本来のシエスご自身の栄光の姿をお取りになられたという出来事が起きた時にも、シエスは祈りを捧げて旧約聖書の御言葉を深く思い巡らす中で、大変姿が輝いて本来の姿になられたのだと言われていました。そしてさらに、シエスが祈っておられた姿としてどうしても忘れることができないのは、オリーブ山で十字架におかかりになる前の晩に、シエスが血の滴るような大汗をかきながら激しい祈りを捧げたということが伝えられています。でさらに、十字架に挙げられて、そして最後に息を引き取られた時、その一番終わりのところで、父よ、私の霊を御手に委ねます、でそうおっしゃって息を引き取られますが、これもやっぱり祈りの言葉なんです。そんなふうに、この福音書を書き表しましたルカという人は、シエスのご生涯の折々に、それも非常に重要な局面に差し掛かるときには、必ずと言っていいほど、シエスがいつも祈りを捧げておられたという、そういう姿を書き込んでいます。シエスが祈りの生活の中で常に神様の御心を尋ね求められた。そしてまた神様の御言葉に聞き従って歩もうとなさっていた。そういう祈りの方であったということを、この福音書は私たちに伝えてくれるんです。で、今日の箇所もそういう中の一つです。ここにはシエスが祈るために山に行かれた、そして一晩中祈りを絶やさずに夜を明かされたと、そう述べられます。祈るためにわざわざ山に行かれたというのは、日頃シエスの生活の中で、その行く先々に群衆がやってきて癒しを願ったり、御言葉の解き明かしを求めたりして、シエスから時間を奪うということがあったためと思われます。山に登って人が訪れない寂しいところに行って、そしてシエスはようやくそこでご自身の時間を確保して、神様と祈り対話する時をお持ちになったんです。ですから祈るために山に行かれたと言われています。で、聖書の中に示されるそういうシエスが祈りに専念しようとしている姿というものから、私たちは教えられるのではないかと思うんです。神様の前に静まり、神様に祈りを捧げる、で、そういう生活の時間を持つことで、私たちは神様のものとしての自分、キリスト者としての在り方を強められ、勇気を与えられるのではないか、そのように思います。私たちもまた日々を忙しく生活しています。シエスとは違いますけれども、しかし私たちも朝起きてから夜寝る時まで、いつもその時その時に用事があったり仕事があったりして、自分の生活に忙殺をされてしまうようなところがあります。しかし、一日の間を忙しく過ごしている人でも、例えば朝目覚めた時や、あるいは夜床に入ってから眠りにつくまでの間、あるいは食事をとる前などには、 短時間でも自分の自由になる時間というのが生まれるのではないでしょうか。そしてそういう時にわずかでも神様に向かい、神様の御心を尋ね求め、そしてその神様の御前に自分自身の思いを注ぎ出すという、そういう生活を持つ人というのは、きっと神様から離れてしまうことなく神様のものとされて、その生活を歩んでいくことができるだろうと思うんです。朝起きた時に、神様、目覚めを与えてくださってありがとうございます、どうかこの日あなたのものとして歩ませてください、そのように祈って歩み出す。でもしそういうことが私たちの生活の中に起こるのであれば、私たちは何も祈らないで生活するのとは少し違った思いを与えられて、その一日を歩むことになるだろうと思います。主イエスご自身でさえも神様に向き合う祈りの時をしばしば持っておられ、祈りの時を必要としておられた。でそのことが今日の聖書の箇所からはまず最初に聞こえてくることではないでしょうか。でところで、この晩主イエスが捧げておられたお祈りというのはなかなか終わりませんでした。神に祈って世を明かされたと、そう言われていますので、この祈りが夜通し続いたということがわかります。夜通しの祈りなどと聞かされますと、私たちは非常にびっくりするでしょうし、また一体何をそんなに祈っておられたんだろうかと不審に思うかもしれません。ですが、実はこの文章の言葉遣い、この文の言い方に注目してここを聞いてみたいんです。私たちが今開いている新共同訳聖書だと、神に祈って世を明かされた、そういう翻訳になっています。でこの日本語の文章は、まさに縦板に水を流すがごときと言っていいと思います。名調子の翻訳なんです。しかし、もともとのギリシャ語の聖書を読んでみますと、ここは少し違って書かれてるんです。主イエスは夜の時を過ごしていた、神様への祈りのうちに、でそう書いてあるんです。原文だとまず言われているのは、夜の暗い時の間をどんなふうに主イエスも過ごされたのかということなんです。そしてそれは神様への祈りを持ってお過ごしになっていたんだって、そういうふうに言われています。でその夜の間を過ごしていた、神様の祈りのうちにというのを一息につないで訳してしまうと、神に祈って世を明かされたという文章になるんです。これ流暢な日本語にするために、実は文章の前半と後半を入れ替えて新共同訳聖書は翻訳しています。原文通りの順序で言うならば、ここはまずです、暗い夜の時、闇の中を過ごしておられる主イエスがいらっしゃるんです。そしてその夜の暗い時をどうお過ごしであったかというと、神様に祈りを捧げることで、祈りによってこの闇の時を過ごしておられたのだ、そういうふうに述べられています。で主イエスがです、本当に暗い闇の時間を祈りによって、祈りに支えられながらお過ごしになったということがここは聞こえてくるんですが、このことというのは私たちにとって本当にありがたい幸いなことではないかと 思います。言ってみるとです、主イエスはこの晩本当に暗い晩をお過ごしになったんです。主イエスだけではなくて、主イエスの弟子たちもこの先きっと直面するであろう大変に厳しい生活が予想される。弟子たちはまだそのこと知らないのですけれども、主イエスご自身はそのことをもうこの時すでに予想しておられるんです。そしてその一つ一つの事柄というのをこの晩思い返しながらこの時をお過ごしになったんです。主イエスの弟子に招かれ、そして主のものとされて生きていく者たちが弟子として経験していかなければならないすべての困難と苦労、そしてまた嘆きや痛みや苦しみ、主イエスはそのことを一晩中思い巡らし経験してくださいました。そして神様に祈る、そのお祈りの生活をもって主イエスは弟子たち一人一人の痛みや苦しみ、嘆き、不安、恐れといったすべてのものをご自身の側に引き受け祈ってくださったんです。で、そうであったためにこの晩のお祈りというのはなかなか終わることがなくて、ついに夜通しのものになってしまったんです。主イエスが弟子たちをお招きになる前に捧げたこのお祈りは夜通しの祈りだった、まあ、よく簡単にそう言われます。でもここで主イエスが祈られたことというのを私たちはおそらくかなり簡単にしか受け止めていないのではないかという気がします。すなわちここで主イエスが祈っておられたのは、大勢いる弟子の中から誰を十二弟子に選ぼうか、そんなことを思い巡らしながら祈りを捧げられたのだろう。そんなふうに私たちはこの晩の祈りを受け取ってしまいがちなんです。で、確かにこの徹夜の祈りの果てに、夜が明けて朝になった時に主イエスは十二人を選び出して使徒と名付けて御そば近くに置くようになさいます。ですからこの晩の祈りがその十二人に誰を選ぶかという思いを持って祈られたという、それは実際その通りだったろうと思うんです。ただその時にです、主イエスは例えば誰がいいか、弟子たちを点数をつけたり、あるいは人気投票するように選ばれたのではないんです。そうではなくて、この12人がこの先主イエスと共に歩んで一体何を経験していくことになるか、またその中で一人一人がどんなことを感じどういう動き方をするか、主イエスはそのことを一人一人について深く思い巡らして祈ってくださってるんです。主イエスはこれから最後にはエルサレムの十字架に向かって進んでいくことになります。で、その時にその主のご柔軟を弟子たちは12人がそれぞれその人らしい関わり方において経験をしていくことになるんです。そしてそれだけではなくて、やがて主のよみがえりの朝にはやっぱり一人一人が呼び集められて、その人らしい導かれ方で主の復活の証人とされていきます。で、そのことを主イエスはお考えになっておられるんです。一人一人の弟子たちの性格や強いところ弱いところ、固くななところ、 乏しいところをご覧になりながら、そのすべてに取りなしの祈りを捧げて、そしてご自身が痛みを負わなければならないのであれば、それを負うのだという思いを深く覚えられました。取りなしの祈りというのは、ただ言葉だけで、あの人がどうなりますようにっていうだけではなくて、もしそこに弱さがあるのであれば、祈る人はやっぱりその弱さを受け止める、そんなところがあるのだろうと思います。自分にその弱さを埋め合わせできるものがあるんだったら、どうかこの私が逃げずに、その弱さを埋め合わせしながら、みんなで一緒に神様の前に生きていけますように、そんなふうに取りなしの祈りを祈るときには、私たちも祈る場合がありますが、主イエスはまさに弟子たちの一人一人の内面がすべて分かっているだけに、その一人一人を覚えて祈ってくださっていた。ですから、この晩の祈りというのは実はです、祈りによって格闘しておられるシエスの姿がここにあると言ってもいいくらいの祈りが捧げられていると思います。やがてオリーブ山で捧げられるゲッセマネの祈りと呼ばれる激しい祈りとはやや趣は違いますが、しかしこの晩弟子たちのことを思いやりながら祈られた祈りというのも大変激しいものであったわけです。やがてそのような祈りの時が終わりまして、ついに朝が訪れます。シエスは12人を呼び集め、弟子の全員を呼び集められ、その中から12人を選び出して、彼らに大変重い使徒という名前をお与えになったんです。13節のところにこう述べられています。朝になると、弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで、使徒と名付けられた。使徒という言葉は、もともとは使わすという動詞から派生した名詞です。文字通りに訳すならば使わされたもの、それが使徒という言葉なんですけれど、しかし当時の社会において、例えば家の主人が何かの用事で、家で働いている雇い人や、あるいは家のしもべをお使いに出すというような場合に、この使徒という言葉は使われなかったと言われています。もっと別の言葉で、言われてたんです。で、それはどういう言い方かというと、聖書の中では天使と訳されたり、御使いと訳されたりする。で、そういう言葉で実は人間のお使いの人たちはみんな呼ばれてたんですね。私たちは天使とか御使いと聞くとです。なんか人間を超えた特別な神々しいものがある。でそんなふうに、感じてしまいますけれども。しかし、実はギリシャ語の文字通りのことを言うと、天使や御使いたちというのは、神様から人間に送られた使いの者たちっていう、そういう、ことが言われているだけなんです。そしてそれは私たちは聖書の中で神様から送られた使いのものなので、天使とか御使いとかっていうふうに言うんですけれども、当時の社会にあっては人間が人間に使わす、そういうお使いの使者もみんな、御使いというと変ですけど、お使いというふうに言われたんです。で、使徒というのはそういう際には使われないんですね。じゃあどういう場合に使徒という呼び名が使われたんでしょうか。で、これは日常的に社会の中で使われた言葉ではなくて、非常に特別な、また晴れがましい呼び名だったんです。どういう場合に使徒と言われるかというと、どこかの国の国家元首や、あるいは君主たちがです、他の国に外交使節団を使わす。で、その時のトップにいる使節団の団長が使徒というふうに言われました。全権大使と言ってもいい立場なんですが、使徒というふうな名で呼ばれるその人物の振る舞いとか言葉っていうのは、すべて 使わした君主の言葉であり振る舞いだった、そういうふうに受け取られたんです。ですから12人の弟子たちを選び出してこれを使徒と名付けたというのは、言ってみればこの12人の振る舞いや言葉がそのまんまシエスがなさることでありシエスの言葉だ、そういうふうに受け取られる立場に立てられたということになるわけです。これは12人からしてみればなんと恐れ多い、そしてまたなんと光栄な立場を与えられた、そういう思いになっただろうと思います。しかし本当に不思議なことだと言わざるを得ないと思います。12人の弟子が12人の使徒である、そしてその一人一人が使わした主人を表す代表者なのだと、そうであるならばその人というのはどんなにか洞察力に優れ学識も豊かで賢くまた人格も円満な人たちが使徒に立てられたに違いない、普通ならそう思うだろうと思うんです。ところが実際の人たちは決してそんなではない。私たちもいくらかはそのことを聖書を読む中で感じる場合があります。今日の箇所の14節から16節にかけて使徒とされた人たちの名前がリストアップされていきます。で、この名簿を見ながら最初に思うことというのは、一体この中にシュエスの名代が務まるようなそんな優れた人がいたのだろうかということなんです。誰一人としてシュエスその方を指し示せるような人間なんていないのではないか、あるいは歴史の中に生まれたどんな優れた人間を連れてきてもとてもシュエスを表すなんてことはできないに違いないとさえ思います。この14節から16節に現れる名前を読み上げて一人一人について知られていることを確かめてみたいと思うんです。14節から、それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。12人の先頭に名前が出てくるのはペトロとシエスが名付けたシモンです。もともとの名前はシモン、ペトロというのはよく呼ばれるんですけど、これシュエスが名付けたニックネームだったとここに言われています。ペトロというのはこれはギリシャ語の読みでアラム語になるとケファという言葉になります。シュエスは実はアラム語を喋っておられたのでケファというふうにもともとはあだ名をつけられたに違いないんですね。でケファとかペトロというのは何かというと大きな固い岩を表します。ペトロという人はまっすぐな性格でしたけど、融通が利かないところがあって柔軟性に欠けていたので、この人は岩だとイエス様があだ名をつけられました。でそのペトロから始まってその後のアンデレ、ヤコブ、ヨハネという4人はいずれもガリラヤ湖で魚を取って生計を立てていた漁師たちです。そしてこの時代の漁師というのは魚を取ってそれを打って食べていけばいいので文字なんか書けない人がほとんどでした。この4人の弟子たちに関しては文章が書けたかどうかすら怪しいんです。で次のフィリポという人は、ベトサイダの港町の出身だというふうにヨハネによる福音書に出てきますので、もしかするとこの人も漁師だったかもしれません。でその次のバルトロマイというのは、バルというのは息子という、意味の言葉ですので、トロマイの子という意味の名前です。 素性はよくわかりません。次のマタイは徴税人だったことが知られています。でこのマタイは最後に出てくるイスカリオテのユダと並んで、弟子たちの中では読み書きまた計算に堪能な人物でした。でただしマタイは能力はありますが、もともと徴税人ですから、この人がユダヤの人たちにシエスの福音を伝えようとしても話を聞いてもらうことなんかできないで門前払いになってしまう、そういう恐れというのは多分にある人です。で次に出てくるトマスというのはよく知られていますが、疑り深くて、それでいて実は一本気なところもあるんです。シエスと一緒に死のうではないかというふうに弟子たちを説得しようとした、そんなことがあったというふうに知られています。でアルファイの子ヤコブは詳しいことが残念ながら知られていません。熱心党のシモンというのは過激なユダヤ主義を報じて暗殺を繰り返していた熱心党という、社会のセクト、党派に属していた人物です。で次のヤコブの子ユダというのは、他の福音書だとタダイという名前で出てくる弟子と同じ人だろうと言われていますけれど、この人についても詳しいことは知られていません。そして最後がシエスを後に裏切ったイスカリオテのユダだ、そう言われているんです。まあ12人のことを詳しくわかるわけではありませんが、しかし今申し上げた説明をお聞きになっただけでも、使徒が本当にこの12人でいいのだろうかという思いはお持ちになるんじゃないでしょうか。一人一人を取り上げてみると、資料に欠けるものがいたり、融通が利かなかったり、短気なものがいたり、猜疑心の強いものがいたり、あるいは誠に地味でいろんなことが知られないものがいたり、過激なものがいたり、最後に裏切り者がいたりするんです。一人一人を抜き出して考えると、とてもこの人にシエスの名代なんか任せられない、そんなふうに感じさせられてしまう人たちが並んでいます。しかしどうしてシエスはこういう人たちを使徒にお選びになったんでしょうか。選ばれた者たちが12人いたというその人数には秘密があります。使徒が12人いるということは、実は神様の民であるイスラエルの12部族を指し示しているんです。でこのイスラエルの12部族と呼ばれる人たちは、うんと古い時代にも神様に背を向けてさまよい出してしまいました。そしてその結果10の部族はすでに、遥か昔に失われるということになっています。今残っているのはユダ族の子孫とベニヤ民族の子孫だけです。しかし神様はさまよい出して失われてしまった者たちも含めて、決してご自身の民を見捨てられない、十二部族はみんな私のものだとおっしゃってくださるんです。そしてそのことを表すかのように、12人の弟子たちをシエスがお選びになって、十二使徒というふうに呼んでくださるんです。神様は御子であるシエスキリストを救い主としてこの世界に送ってくださって、そして面取りがひなをその翼の下に集めるように、シエスのもとに一人一人を呼び集めて神様のものとしてくださいます。十二使徒というのは十二部族がみんな神様に覚えられて、そしてシエスのもとに招かれているということを表すんです。ですから一人一人の資質に問題があるとしても、この数字というのは大変意味があるんです。神様がこういう仕方で一人一人を招いてくださっている、それも神様が自分の民だと っしゃってくださる人間をその人の資質にかかわらず呼び集めてくださっているということがここに表されています。十二使徒というのはそういう神様のいわば初歩にあたる、神様の民がここから始まっていく最初の者たちとしてここに招かれているわけです。で、この十二人は使徒と呼ばれています。使徒というからにはお使いなんですから何かに使わされていくに違いないんです。しかしこの十二人は一体何を伝えるための使徒なんでしょうか。この先この福音書を読んでいきますと九章のところで、まさしく十二人が使徒として使わされていくという場面が出てまいります。で、そこでは神様の御国の訪れを述べ伝え病気を癒す力と権威が与えられて使わされた、そういうふうに言われるんです。ですからこの十二人というのは、一つは神様の国がやってきているということを伝えるために、もう一つはそのことが確かだってことを表すために癒しを行えるように、そういうふうに権威や力を与えられてイエス様から送られている。で、そういうふうになっています。神の国がやってきているというのはどこかの場所のことを言っているのではなくて、結局のところは主イエスキリストがこの世においでくださったことで神様の身元と私たちが生きているこの地上が長い橋で一つに結ばれているというようなことなんです。イエス様がこの世界にやってきてくださり人々を招いてくださる、そしてイエス様が共にいてくださるところに神様の招きによって建てられた神の国が生まれていきます。主イエスご自身が中立ちとなり橋となって神様とこの世界が結びつけられていくんです。使徒たちというのはそういう知らせをこの世にもたらす、そういう者たちです。言葉と行動によってそのことを表していくんです。ルカによる福音書の9章でそんなふうに最初の呼びかけがされるんですが、しかしこの世界はその呼びかけにどう答えたのか、大喜びをしてみんながはせ参じたというのならいいのですが、実際にはそうならなかったというふうに聖書には語られています。世界の人たちは最初イエス様によって神様の国が自分たちの間に来ているということには耳を貸そうとしなかったんです。むしろせっかく現れてくださった救い主を捕まえて十字架の上に追い上げて殺してしまいます。せっかく来られた救い主はむざむざと死んでいくということになるんです。しかしそれで終わりではない、私たちはよくそのことを知らされて知ってますけれど、殺された主が神様によって復活をさせられて、そしてそれでも神様の憐れみと慈しみが私たち人間の上には与えられるのだということが語られます。それどころか私たち人間が十字架にかけて主イエスを殺してしまったんですが、あの十字架の死というのは実は私たち人間の神様に背を向け神様から離れている罪を全部主イエスがご自身の側に引き取って、そして私たちの身代わりになって処罰を受けてくださったことで、それによってあなたの罪は清算されてるんだから、あなたはもう一度ここから神様を信じて歩んでいいのだっていう招きが語られているんです。実は橋が架けられるとさっき申しましたけれど、それはどういうことかというと、主イエスが十字架にかかってくださって私たち人間と神様と隔てている その罪をすべてあの十字架の上で清算してくださるということなんです。十字架にかかってくださる方だから橋が私たちのもとまで伸びてくるんです。私たちはすでにイエスの十字架によって罪を許されて神様との交わりの中に生きることを許されたものとされている。私たちがそのことを信じるならば、あなたは本当にそういうものとして生きることができるんだという招きが主イエスキリストを通して私たちに語りかけられるんです。十二弟子はそういう主イエスが一人一人を招いてくださる、その一番先頭に立つものとして使徒とされて私たちの前に立たされているんです。ですからこの十二弟子は、十二使徒は、使徒言行録、これはルカによる福音書の第2巻にあたる書物なんですが、使徒言行録の1章22節に行くと、主イエスの復活の証人になるんだというふうに言われています。復活の証人なんてどうやってなれるのかと思いますが、言葉で誰かを論破して、ほら主イエスが復活したって、そう説明するんじゃないんです。蘇った主イエスがこの私に出会ってくださった、あなたの罪は私の十字架ですでに清算がついている、あなたはそれを信じていいんだと言われて、この私はそれを信じて生きております、そういう姿を持って、そういう主イエスへの感謝と喜びを持って生きることを通して、実は十二使徒はこの世界に使わされていくことになるんです。主イエスキリストが確かにこの世界のために御業を行ってくださって、神様と私たちの間を結んでくださっている、そのことを伝える復活の証人として十二使徒は使わされていきます。しかしそうやって最初の十二使徒が立てられたのですが、その先に実はたくさんの人々が同じように招かれて、主イエスの御業に取りなされて神様の民とされてきているんじゃないでしょうか。ここにいる私たち一人一人も、私たちは使徒とは呼ばれませんけれども、しかしやはりその使徒によって始められた働きによって教会に招かれ、そして主イエスが共に歩んでくださるんだということを信じて生きる生活の中に招き入れられているんじゃないでしょうか。私たちも十二使徒と同じように、一人一人が決して完全ではありません。それぞれに弱さがあり、欠点があり、本当に欠けた痛みを多く抱えています。しかし、そういう弱い者たちを神様が顧みてくださって、憐れみのもとに置いてくださっている。神様の憐れみと慈しみを豊かに味わいながら、感謝し喜んで生きる生活が私たちにも与えられているんです。主イエスが十二使徒のことを覚えて徹夜で取りなしの祈りを捧げられ、そして使徒として立ててくださったように、私たち一人一人のことも主イエスが覚え祈ってくださっています。その主の祈りに支えられ、また主の御業に取りなされて、私たちは神様を賛美し、そして御業に仕えるものとしてここから歩み出すものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたはどうして主イエスキリストの名代となるような使徒という務めを、本当に貧しいものに過ぎない十二人をお選びになってお与えになったのだろうかと聖書を開くたびに思います。しかしまた同時に、そのように弱く貧しい者たちを主イエスが 祈りをもって取りなし、支えてくださることで、時に主に背中を向けて逃げ出すほど弱く情けない者たちも人として立てられ、御業に用いられたことを聖書から聞かされ感謝をいたします。この12人と同じように、私たちもそれぞれに祈りに覚えられ、取りなされて信仰を与えられ、歩む一人一人とされています。どうか私たちが自分の思いの弱さや自分の力のなさに目を落として、惨めな気持ちになってしまうのではなくて、まことに貧しいものに過ぎないけれども、しかしあなたがそのようなものを顧みて、確かに御業の中に招き、組み入れ、用いてくださることへ目を上げることが許されますように。そして感謝し、喜びと楽しみながら、あなたの御業に仕える幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちの生活は、深刻なことに出会う場合があり、問題を抱え歩んでいく時があります。しかしそのようなところでも、主が共にいてくださるので、そこに慰めが与えられ、新しい始まりが与えられ、落ち着いて生活に向かうことが許されることを感謝いたします。どうか、主イエスキリストが共に歩んでくださることによって、何にも勝る恵みが与えられていることを、私たちが覚えながら、この地上の生活を歩み、そしてまた、あなたの憐れみと慈しみを身に受けているものとして、それを味わいながら、お福分けを周りの人々にしていくことができますように、あなたが私たちを持ち運び、導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。